お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
ブリス・ベン太郎というブリスベン生まれの日本語のトイレカレンダーを知っていますか？中心となってこのカレンダーを作っているのはブリスベンの土曜校、ブリスベン国際日本語学校の中村武明校長です。今日はこのトイレカレンダーや日本語教育などについてお話を聞きます。まずは3年前に販売が始まったという日本語のトイレカレンダー、ブリス・ベン太郎。土曜校に通う生徒が生活の中でもっと日本語に触れる機会を作りたいという思いがありました。
土曜日に学校に来て日本語を勉強するんですけれども、平日は普通の、現地校に月金で通ってて、ほとんど日本語を目にする機会、読む機会があんまりない。あったとしても土曜日の宿題ばっかりになっちゃってあまり面白くないので、普段日常から日本語を目にしたり、お父さんお母さんと会話する機会ができたらなというのがあって、それでどうしたらいいかなとみんなで考えたところ、トイレだったらみんな1日1回は行くし必ず見るだろうということで、トイレカレンダーというのを作り始めました。で、名前なんですけれども、ちょうど私たちのいるところがブリスベンということで、この便をトイレの便所の便に変えてベン太郎というふうに名前をつけました。なので名字がブリスで名前がベン太郎です。ブリスベン太郎ではないです。
そこは間違いないでというところですね。なるほど。
そうですね、ここをこだわってるところですね。反応としては最初は良かったです。特に子どもたちは受けてくれて、次第に親も巻き込んで、ダジャレだとかあとクイズとかみんな考えてくれますね、家庭の中で。で、夕飯の時とかでそのクイズのネタとかを家族みんなで話してくれるっていうのがあって、それはありがたいなと思いましたね。
やはりじゃあ難しいところはネタ集めというところでしょうか。
そうですね。あと幼稚部からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな層が読んでるので、各層に合わせて楽しんでもらえるようなネタっていうのがなかなか難しくて、でも時々ネタを集めてはクラスで紹介するとクラスからガーッといっぱい意見が出てくるので、お、それ使おう使おうっていうふうに、カレンダー作ってますね。
でもそのカレンダー作りがその学校の、授業といいますか、その取り組みの中にこう自然な流れでアイデアを出し合ったりとかおっしゃっていただきましたけど、ご家庭で話があったりとか、
ある6年生の生徒なんですけれども、漢字の学習帳に例文を作るところがあるんですけれども、必ずその漢字を使ったダジャレを例文として作ってくるんですよね。すごいですよ。それで新しいダジャレを自分で考えたりすると毎週持ってくるんですよね。校長先生こんなダジャレできたよとかって、ベン太郎に使ってくださいとかいろいろ言ってくるんですけれどもね。
実際に採用されたものとかあるんですか？
まだないです。却下してます。
中村さんは20年前にオーストラリアに移住しました。子供たちは当時4歳と2歳前。オーストラリアで子供を育てている人にとって日本語教育をどうするかは大きなテーマです。中村さんはどのように関わっているのでしょうか。ブリスベン国際日本語学校について聞きます。
平日は帰国子女の子供たちに受験とかの勉強を教えるのを手伝ってはいて、土曜日はそもそもこちらに住む子どもたちのために何かできないかなと思って半分ボランティアで始めたのがこの学校です。最初33名から始まって今190名ぐらいになってきていますね。12年今年で経ちました。他にも学校立ち上げたりとかはしたんですけれども、ブリスベン全体が教育のシステムになってくれればなと思って、どこに行っても子どもたちは勉強する機会があるっていうふうな形になったらいいなっていうふうに思って今考えています。
何か心がけていることとかってありますか？これはなるべく入れるようにしてるとか、逆にこれにはあまりこだわらないようにしてるとか、日本の、教育と比べて。
学校の方はですね、そうですね、我々のモットーが楽しく学んで力をつけようっていうのがモットーなので、楽しく学ぶことと 力をつけること、この両方を目指していこうっていうのがポイントで、ずっとこれできてます。で、楽しくないと続かないんですよね、こちらの子供たちね。ですので、教科書だけ無理やりやらせたり、教科書から出てきた宿題を無理やりやらせたとしても、子供たち、いやいややって身につかないので、力をつけるのが目的、宿題やるのが目的じゃなくて、力をつけるのが目的なので、そういう仕組みができないかなっていうのをいつも気にかけてやってます。ですので、先生たちにも生徒にも、四角四面の箱にぎゅうぎゅうに押し込んだり、細かいところをこちょこちょチェックするんじゃなくて、もっと自由な発想で、いろんなことを考えて行動していいよっていうふうには言ってますね。その一つがベンタロウだったりするんですけれども。
教科書の枠を超えた各クラスの取り組み、授業内容がクラスで全く違うこともあるといいます。
日本だとおそらくそれは平等じゃないとかって言って抗議がいっぱい来るんですけれども、もう最初からもうそういうもんだっていうふうに宣言してやってるので、12年経って一件も文句はなかったですね。
授業を楽しくしてしまうと、子どもたちは勉強をせずに遊んでしまうのではないかという懸念はないのでしょうか。
楽しいことだと子供たち自分から率先してどんどん取り組んでくるんで、さっきの漢字の例文作りもそうなんですけれども、自分で楽しいなと思ったことを頭の中でぐるぐるぐるって回転させて、それこそもうAI や検索エンジンのようにたくさんの言葉を拾い出して、そこで例文を作っていく。で、ダジャレができた時嬉しくて、見せたくて、話したくて、聞いてほしくて、そんな感じでみんなで、こう、ワイワイシェアしてると、必然的に力もついてくるんじゃないかなと思ってます。
これから AI がますます発達していく未来、日本語を学ぶメリットは何でしょうか。
私実は日本でコンサルタントやってて、いろいろ思うところはあるんですけれども、昔からずっと辿ってみると、コンピューターとかツールがない時ほど学ぶものって少なかったんじゃないかなって思うんですよね。で、コンピューターが出てきたり、そろばんが出てきたりとか、まあいろんなツールが出てくれば出てくるほど学ぶものっていうのが多くなってきて、それを使いこなすための方法とか考え方とか、使うシーンとかも複雑化してくるので、今後ますます AI やコンピューターが発達すればするほど、人間の考える力だとか、人間の発想力だとか、単純作業は、まあ、ガーッと減ってくるとは思うんですけれども、人間に求められる能力のかなりの部分で、コンピューターのできないところを人間がやらなければいけないので、より複雑化、より高度化するんじゃないかなと思っています。私ずっとこっち来て思ってるんですけれども、ここに住んでる子供たち、特に我々のような学校に来るような子供たちってもう才能の原石ですよね。いろんなものができる。で、二つのものを同時に使いこなせる。日本語もできれば英語もできる。スポーツもできれば勉強もできる。もう開校当時から私の作りたかった学校はハリー・ポッターのホグワーツみたいな学校だったんですよね。普段は人間の学校に通ってるけれども、土曜日はこの日本語を使った特別な魔法が使える学校、そんな学校にしたいなと思って作ったんですけれども、彼ら今実践してますね。いろんなことをいっぺんに2つのものを組み合わせたりとかして、授業を受けてるし、実際にアクションを起こしてるので、徐々にそういう感じになってる。で、2つのものが組み合わせるっていうのは、なかなかこれもコンピューターとかAI が着想するには難しいんじゃないかなと思うんですけれども、その日本語と英語ができることによる次の副産物っていうのがあるような気がしています。
中村さんが校長を務める土曜校、ブリスベン国際日本語学校。2年前に日本の文部科学省の在外教育施設の認定校の一つになりました。最初は文科省からの支援を得ることでやりにくくなるのではないかと懸念していた中村さんですが、そうなることはなく、勉強以外の活動をする放課後クラスという新しい取り組みを協力して進めています。
例えば午後の習字のクラス、 書道のクラスや、そろばんのクラス、ダンスのクラス、スポーツのクラス、あとサッカー部はもう開校当時からやってたんですけれども、もうほとんどの子が学校終わっても帰んないんですよね。何かしらのアクティビティをやってる。で、実はこれ結構勉強とアクティビティの相乗効果があっていいなと思ったのが、2年前から続けてるこのクラブとかクラスの、放課後クラスの活動ですね。
その相乗効果っていうのは、もう少し詳しく、お聞かせいただけると。
例えば、そろばんなんですけれども、普通、そろばんというと、補習授業校は年に1回そろばんやりますよって言って、紹介程度で終わっちゃう。習字も年に1、2回習字をやって、ああ、楽しかったね、よく書けたね、で終わっちゃうんですけれども、我々のそろばんも習字も、もうガチで 真剣に取り組んでるっていうのが、放課後クラブの特徴なんですよね。ですので、そろばんなんかだと、幼稚部さんから、もう来てて、1、2年生に上がる頃には、午前中の算数の計算なんかもう、つらつら解けちゃってる。習字も、一生懸命字を書いてるので、書き順も必然的に習った漢字じゃなくても、書き順完璧にこなしてたりするんですよね。で、もっと書きたいっていう気持ちがあるので、漢字のハードルがガガッと下がってる。あと、ダンスチーム、実は今年、2回目なんですけれども、ブリスベンのお祭り、祭りブリスベンとかで発表する機会があって、そこで40名くらいが出るんですけど、みんなすごい生き生きしてるんですよね。日本語の勉強をして、日本語で話して、いろんな日本の曲を使ったダンスをして、歌いながら踊ったりして、もうその時だけ日本の頭にスイッチをクイッて切り替えてやってるので、日本語って宿題をやるだけの苦痛な勉強から少しダンスもしたり、習字もしたり、そろばんもしたり、サッカーもしたり、友達とワイワイ話したり、歌を歌ったり、トイレに行けば弁太郎があるみたいな、そんな、単なる勉強じゃないような仕組みに切り替えてったのがここ2年ぐらいですね。
ブリスベン国際日本語学校の中村武明校長に、ブリスベン生まれの日本語のトイレカレンダー、ブリスベン太郎、そして日本語教育について聞きました。勉強と遊びの境界線はないと語る中村さん。今年は文科省の委託事業でブリスベン国際日本語学校が研究対象校になっていることから、さらに教育の質の向上を目指し、授業内容などの見直しを行っているそうです。また、トイレカレンダーについてはブリスベン国際日本語学校までお問い合わせください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。